それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は使徒の働き5章17節から32節です。使徒の働き5章17節から32節です。第3版をお持ちの方は新約の236ページ、新改訳2017は新約の241ページです。また聖書朗読の後、人に従うより神に従うべきと題して藤山先生から御言葉の解き明かしをいただきます。
おはようございます。聖書を朗読します。5章17節から。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。ところが、夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って、宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさい、と言った。彼らはこれを聞くと、夜明けごろ宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院、すなわちイスラエルの子らの全長老会を招集し、人たちを引き出して来させるために、人を牢獄に使わした。ところが、下役たちが行ってみると、牢の中に彼らはいなかった。それで引き返してこう報告した。牢獄は完全に鍵がかかっていて、番人たちが戸口に立っていました。しかし開けてみると、中には誰もいませんでした。宮の守衛長や祭司長たちは、この言葉を聞くと、一体どうなることかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、ご覧ください。あなた方が牢に入れた者たちが宮の中に立って人々を教えています。と告げた。そこで宮の守衛長は下役たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきたが、手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。彼らが人たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。以上です。
改めておはようございます。水仙が飾られて、春を私たちに見せてくれていますけれども、キリストに推薦される人は誰かという箇所が聖書にありますけれども、一人一人がキリストに推薦されて、人々の前に神様の栄光、香り、光を表していくものとさせていただきましょう。一言お祈りいたします。 天の父なる神様、5月の連休の中にありますけれども、このしばしの休息の時を感謝いたします。そして今あなたが作られたこの自然界は一斉に花開き活動を始めています。そして秋には実を結び、そして豊かな神様の恵みを人々に提供しようとしています。また神様は私たちの魂に御言葉の種をまき、それを成長させ、人生において豊かな実を結ばせようと計画されていることを覚えて感謝いたします。そのことを悟るためにさらに私たちの心の目を開いてください。私たちもまた神様のそのような宮座に期待し、神様の恵みに飢え渇いてさらに近づくものとなれるように導いてください。今日共に集うことができない、また試練の中にある方の上にあなたの慰めと、そして圧倒的な神様の臨在に触れる恵みを与えてくださって、支え強めてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、コロナという言葉がもう1年半続いて私たちの耳と心の中に入ってきていますけれども、まあ、収束を願いつつ、収束どころか再拡大の懸念がある状態です。しかしですね、ウイルスと悪者扱いにしてばっかりはいられないんですね。実はウイルスがなければ私たちは存在していない、生きられないということも事実であります。まあ、少しだけ調べただけなので詳しいことは申し上げられませんが、人や動物に関連する病原体という、まあ、そんなイメージを私たちはウイルスに対して持っています。しかし最近に、まあ、コレステロールもそうですが、善玉菌というのがありますよね。善玉悪玉、ウイルスにも哺乳動物や昆虫や植物などの生存を助けるウイルス、あるいは地球環境を維持する海の、まあ、海洋ウイルスなど、善玉ウイルスと呼ばれるものがたくさんあると言われています。で、2000年に分かったことですが、その病原体の塊と思われていたウイルスが実は赤ちゃんを守っていることが明らかになって、まあ、研究者を驚かせたというニュースがあります。まあ、そこまでにいたしますが、細菌にもウイルスにも善玉がたくさんある。それいつ分かったの、細菌というダジャレがありますけれども、しかしこれは人間の肉体に関係することウイルスですけれども、私たちの永遠を決定する魂や霊にこの目に見えないウイルスというものがあることを私たちは聖書から教えられているわけです。人間の魂を汚染し腐敗させ滅ぼしてしまう罪というウイルス、まあ、これはよく使われる表現ですね。罪というウイルス、でその罪に汚染された私たちを救うために神様はイエズス菌という菌を与えてくださったんです。イエスという名前をギリシャ語ではイエススと呼びます、表現します。でそれに、まあ、かけてイエズス菌という名前をつけた牧師がアーサー・ホランド牧師ですが、ヨーグルトにビフィズス菌という菌があるそうですが、私たちはイエズス菌を持っていると、この講談からも話したことがありますね。そしてイエズス菌と福音のウイルス、福音というのはゴスペルと英語では呼びます。 ですからそれをかけて、ゴスペルス、ね、これちょっとあんまり浮きないんですけど、神様がそのような菌とウイルスを備えてくださって、多くの人がこの菌とウイルスに感染したことによって罪が解決され、清められ、そして永遠の命に預かるという恵みがあるわけですね。で、今日は今読んでいただいた箇所から第一に拡大する福音というものを見ていきます。新型コロナウイルスの感染力、さらに変異型と呼ばれるこのウイルスの感染力は相当強いと言われています。しかし福音のウイルスの感染力は比べ物にならないほど強いということを私たちは知っています。で、弟子たちは福音を語る力を聖霊なる神様からいただきました。この聖霊なる神様という方は父なる神、子なる神とともにこの天と地を創造されたお方ですね。私たち人間を創造された神です。この神がイエス様を信じる者に与えられている、賜物として与えられている、そして私たちの中に住んでいてくださる、その聖霊様が私たちを強めて困難な中で福音を伝えていけるように助けてくださるわけですね。助け主です。そのようにして弟子たちは福音を述べ伝えました。そして今日まで時間と空間を超えてエルサレムから地の果てまで、この日本まで、室蘭まで、そして私たち一人一人まで、私たちの霊と魂にまでこの福音は届いたわけです。そしてこれからも届けられようとしているわけです。聖霊なる神様は時間と空間、霊は時間と空間を超越して存在し活動します。創造主であられる聖霊様はこの全世界、そして全時間において神様の御心、御業を実現されるお方です。その聖霊に満たされるようにと、今月も5月23日がペンテコステ聖霊降臨日を私たちは記念して礼拝を捧げようとしています。聖霊にあんまり関心がない方もいらっしゃるかもしれませんが、この方がいなければイエス・キリストを信じることも罪が分かることもないんですね。聖霊は罪について、義について、裁きについて私たちにその誤りを正してくださる、そしてイエス・キリストを私たちに啓示してくださる。ですからパウロは当時のクリスチャンたちに神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられるように祈ると語っているんです。で、それは当然私もクリスチャンたちが知恵と啓示の御霊に満たされるようにと祈ります。皆さんもお互いに祈ってくださったら、一人一人が聖霊に満たされる、そして目が開かれてイエス様をさらに深く知ることができるわけです。で、神様はイエス様は全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えて弟子にするようにと、信者にするようにというのではなくて弟子にするようにと命じられたわけですね。ですから私たち一人一人は、まあ、クリスチャン、そして信徒、同時に弟子と呼ばれるわけです。弟子となるためにはそのままではなれないんです。やはり学びと訓練が欠かせないわけですね。で、そういうことを厳しく弟子訓練と称して徹底的にしごく教会、まあしごいてるわけではないんですけど、学び訓練、あるいは 2,3 日教会に泊まり込んでとか、ホテルに泊まり込んで、ホテルの方がいいかもしれませんが、まあ、そういう訓練をする教会も確かに存在します。で、福音を伝える目的の一つにこういうものがあることをご存知かと思いますが、 御言葉を出していただけますか。それはローマ書の1章5節にありますが、この方によって私たちは恵みと人の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。イエス様を信じたことによって私たちの人生に信仰の従順という、これはまあ徳の一つに挙げていいでしょうね。それまでは神様に、まあ、神様を知らないために背を向けて反抗して、そして、まあ家族の中では従うべき相手に親に対して子供が従わないとか、そういうことが、まあ、職場でも上下関係あるかもしれませんが、従わない、あるいは、無理難題を上から下にこうふっかけるというようなことが起きているのが現実としてあるわけですが、イエス・キリストを信じて新しく生まれるときに、その人の内側が作り変えられるので、神に従うものに変わるわけです。聖書に書いてある御言葉、その神の命令に対して信仰を持っていなければ何人だこんなの、もうああしろこうしろするな、あれしちゃダメだという、そういう規則規則規則がんじがらみにされそうな気配を感じて、まあ興味はあるんだけど信じるのはやめておこうという人がたくさんいます。でもイエス・キリストを信じるときに、その人の内側が新しく作り変えられて、見るもの聞くもの全てが新しいという新鮮な感動の経験が起きるわけですね。そして真理に従うもの、夫は妻を愛し、妻は夫に従い、子供は両親に従うものに、そして親は子供を怒らせないように、まあ、私は怒らせた方ですけれども後で気がついて悔い改めて、まあ遅かった部分もあり、まだ間に合う部分もあったわけです。引きこもごも子育ての段階で、まあ神様のそういったお取り扱いというものはあるわけですね。しかしイエス様を知らなければ私はまあ家庭を破壊した人間だろうと恐ろしくもなったことがありますが、かろうじてまあ、守られているんだなということを、恵みを感謝しています。コロナウイルスは拡大してはいけませんが、福音は拡大し浸透していく必要があります。私たちは福音の恵みがどこまで魂の中に、そして生活の中に、私たちの生涯の中に浸透してきているでしょうか。第二に、福音は迫害を通ることを見ていきましょう。コロナ感染予防のためにはワクチン接種が有効とされています。まあ世界ではワクチン争奪戦が始まっていますね。ところが一部副反応があるために受けるのを怖がってためらっている人もいると言われています。そして変異ウイルスには効くのかという不安疑問があります。人間が作るワクチンは残念ながら 100% 有効とは言えないのが、まあ、残念なところですね。しかしキリストの福音は最初からこの迫害の中を通り、試されて攻撃され批判され、ありとあらゆる角度から調べられて、一度もそれが偽りだったとか、そんなのは迷信だとかいうことが証明されたことがない真理であるということを私たちは確信しているわけですね。聖書は誤りのない神の言葉であり、信仰と生活の唯一の基準であるということを確信を持って言えるのは、聖書が歴史を通じて徹底的に攻撃され調べられて、それでもなおかつ存在している、今も毎年ベストセラーを続けているということに私たちは信頼が置けるわけです。しかし私たちはいろんなことを人間が調べて、だからこれは神の言葉なんだという結論に達するわけではないんです。 そんなことはできないんです。聖書は最初から神の言葉だと聖書自身が証言しているんです。そして信じた人々の生涯がそれを証ししているわけですね。私たちのクリスチャン生活、信仰生活もそのことを証しするために神様が祝福してくださるわけです。聖書はこのように語ります。次の御言葉をお願いいたします。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですとパウロは語っています。信じるすべての人に救いをもたらす神の力、 100% 有効な神の恵みということですね。さてテキストに目を向けますと、この箇所は弟子たちが、使徒たちが2回目の逮捕を経験しているところです。まあその後も迫害は続くわけですが、今日の箇所は2回目の逮捕の箇所です。で、このような迫害、キリスト教に対する迫害というものは主に宗教家の妬み、そして権力者の不安、恐れがもたらすということが歴史が証言しているところです。最近青山学院大学の宗教主任をされている森島豊牧師がこのようなことをレポートして発表してくださっているところを私も読んで、先日長崎の五島列島のキリシタン迫害のことを少しお伝えしましたが、それにも関係することです。日本ではこのキリスト教迫害というものは豊臣秀吉、今から400年ぐらい前ですけれども、豊臣秀吉は晩年朝鮮との戦争を試みて、そして南下って福岡に入りました。で、秀吉は女性が大好きだったと言われています。そこで側近が秀吉の夜のお供をするきれいな女性を探したわけですね。秀吉は行く先々でそのように女性を漁っていたわけです。すると島原の、長崎の島原のあたりできれいな10代の女性たちを見つけました。そして天下人のお誘いだから来なさいと呼びつけたところ、その娘たちは嫌ですと断ったそうです。側近はびっくりしました。なぜだと聞くと、女性たちは、私たちはキリシタンですからと答えたそうです。天下人にノーという人は当時いなかったんですね。大名さえも右向けって言ったら右向いて、切腹しろと言ったら、あの砂人の、小林一茶、利休です。小林一茶は俳句を作る人ですね。利休も切腹を命じられて殺されてしまった、そういう絶大な権力を、生殺与奪の権威を持っていたのが当時の天下人、信長にしろ秀吉にしろ家康にしろ、そのような人たちだったわけです。で、少女たちは僧侶であった側近に対して、聖職者であるあなたがこんな不道徳を進めていいのですかと詰め寄ったというんですが、すごいですね。で、当時ただでさえ僧侶はキリスト教を毛嫌いしていたのに、侮辱されてカンカンに怒って秀吉のもとに報告したわけです。報告を聞いた秀吉はその日の晩にバテレンって、皆さん聞いたことあるでしょうか。スペインやポルトガルから日本に来て福音を、キリスト教を伝えていた宣教師たちのことを当時バテレンと言ったんですね。そのバテレン追放令を出しました。秀吉がその追放令を出した理由は、自分に逆らう存在が怖くて仕方がないという権力者の内面が そうさせたわけです。当時秀吉に対しては、先ほど話したように誰もノーと言えませんでした。あの有名なキリシタン大名の高山君、大阪の高槻城主だった、父親もキリシタン、その信仰を受けて息子もイエス様を信じたわけです。で、秀吉はそのキリシタン大名である高山君に信仰を捨てるように命令しました。で、捨てた他のキリシタン大名もいたようですが、高山君はこのように答えたそうです。太閤閣下のためならば、太閤殿下のためならば納税を差し出しても構いません。しかし神に背くという命令だけには、たとえ太閤殿下であっても従うことはできません。これはキリスト教信仰に入った者すべてが心に決めていることでございます。まあ、一字一句間違いなくその言葉が残されているかどうかというのは言えませんが、まあ、このような姿勢だったということは間違いないと思います。そのため高山君はフィリピンに追いやられて、そこで最後を迎えるんですね。右近のお母さんの名前は洗礼名マリアと呼んだそうです。これを聞いた秀吉はどうしたかというと、先日話したように京都で26人のキリシタン、子供も捕まえて長崎まで引いていって、そこで十字架につけて殺したっていう、長崎の26聖人の話につながっていくわけですね。一方徳川家康はどうか、まあ比較的信長とか秀吉と比べると、まあ、忍耐の人ですから、まあ、寛容な部分もあったとは言われていますが、しかし自分が寵愛していた蕎麦目がキリシタンの信仰を持った時に、彼はやはり信仰を捨てるように命令したわけですね。しかし蕎麦目は信仰を捨てることを拒み、最後まで抵抗しました。それで家康はどうしたかというと、自分に抵抗するものを許すことはできないと言って殺してしまったそうです。まあ、これが日本における400年前のキリシタン迫害、キリスト教の迫害の一コマということができます。そしてこの使徒の働きの5章の中に目を向けていきますと、ここに出てくる大祭司、祭司たちと呼ばれる人たちは、当時エルサレムで権力を握っていた人たちです。政教分離ではなくて政教一致の権威を持っていたんですね。で、彼らはエルサレムで多くの人がこの人たちの働きによって、伝道宣教によって多くの人たちが信じて、そして癒しとか解放、悪霊が出ていく、いろんな神様の御業が起こっていったわけですが、そのことによって自分たちの民衆から集めていた尊敬や自分たちのその地位が脅かされると考えて、彼らは使徒たちを捕まえたわけです。放っておけなかったわけですね。許せなかったわけです。メラメラと妬みの火が燃えていたということができます。それでこれ以上イエスの名によって語ってはならないと脅迫しました。まあ、そのようなことをキリスト教は2000年間世界各地で、キリスト教が伝えられた国々で迫害の中を通ってきたわけです。もしこの福音に命がなかったら、もうとっくに消滅してしまったはずです。もう有効性が疑われて、もうこんなのは使えない、信じるに値しないというふうに結論付けられて地球上から消えてしまったと言えます。しかし福音には命があり、信じる者に救いを得させ、その人を作り変えて、そして神様の栄光を表す人生と変わっていったんですね。 いつも失望していた人が希望が与えられて、そして失望の中にいる人々に対する励ましと慰めを語る人になっていった。どうしてあの人は苦しいはずなのにこんなに喜んでいるんだろうという、他の人が見たらもう信じられないような生き方を表していったわけです。私たちの周りにもそういうクリスチャンがたくさんいらっしゃいます。現在も共産圏、イスラム圏、ヒンズー圏、仏教圏で迫害は続いています。両親の囚人という、アムネスティという、団体が世界のそういう迫害の実態を調べて、両親の囚人とかですね、信仰によって囚われている人たちのことをレポートしてくれていますけれども、一般の新聞ニュースにはほとんど載らない事柄ですが、現在捕らえられているクリスチャン、そして仕事を奪われているクリスチャン、公安から監視されているクリスチャン、そういった人々がもう数え切れないぐらいいるのが現実です。でその人たちのことを私たちはどう受け止めて関わりを持っていけるのでしょうか。みんなが同じことはできません。しかし少なくともその人たちがイエス様が弟子たちに語られた三条の説教の中にあるように、あるいはマタイの福音書の後半に出てくるように、私が捕らえられていた時にあなた方は私を訪ねてくれた、その捕らえられている両親の主人、信仰の主人の中にイエス様がおられて、その人たちに私たちが何らかの自分ができる行動を取るならば、それはイエス様に対してしたことだと受け止められて、やがて天の御国に入る時に父に祝福された者たちと呼ばれるわけです。牧師先生たちの中で刑務所伝道教会士という働きをされている方々がいますけれども、その働きも一つだと言えます。仏教の お坊さんたちも取り組んでいる事柄ではありますが、無実の罪で捕まえられている人たちもいるんですね。実際その人たちはどこにその無念の気持ちを伝えることができるんだろうか。聞いてくれる人がいたら半分はその残念なあるいは無念な思いが晴れる可能性もあるでしょう。そしてその中で聖書を差し入れされてお話を聞いて信じる、この囚人と呼ばれる人たちがたくさんいるわけですね。で私たちは何ができるか、祈ることができるわけです。名前が分かれば名前を挙げて、そのような中でも信仰しないことがないように、イエス様を信頼できるように、そのような祈りを捧げている人たちがいます。第3に、聖霊によって拡大する福音を見て終わりたいと思いますが、神様に作られた人間が神様に反抗した時から実は開かれた門があるんです。それは何の門かというと、ハデスの門ですね。地獄の門です。神様が作った門ではありません。人間の罪がもたらした、そしてサタンが開く門です。さあおいでおいでとサタンは大手を広げて人々を招いているわけですね。滅びに至る門は大きい、広いと聖書に語られています。多くの人がそこから入り滅びへと向かっています。しかし神様は教会を天の門として開いてくださったんです。イエス様が死人の中からよみがえった時に詩篇に描かれているようなことが起きたんです。詩篇の24篇に門を開けという命令が出てきてるんですね。栄光の王が入ってこられる、罪と死と悪魔に打ち勝たれた勝利の栄光の王が入ってこられる、門を開けという命令が語られている詩篇、 ものすごい詩編ですね。ただ読むこともできますが、この意味を本当に理解するならば信じられないぐらいの内容、迫力があると言えます。次の御言葉を出して2つつながっていますけれども、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。ハデスというのが地獄を表します。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。私たちが御国の鍵を与えられている者たちですね。私たちではその鍵は何なのか、祈ること、そして御言葉を伝えることです。その時にその鍵で天の門が開かれるわけです。地上でつなぐものは天でもつながれる。つなぐっていう意味は禁じるということです。そして解くという意味は解放する、解く、つなぎそして解くですね。私たちが福音を、祈るときに人々を縛っている悪の鎖が神様が使わされる天使によって、あるいは聖霊の働きによって解かれます。目が開かれます。縛られている人がそこから差し込んでくる光に向かって心を開くならば、そこに御言葉が入っていく。私たちが祈らなかったらそれは禁じられているんです。勝手に入れないんです。でも祈ってチャンスがあったら、自分が知っている、自分の救いの体験談、あるいは知っている御言葉をできる形で分かち合うならば、その時に天の門は開かれる。そしてその人が応答するならば、その天の門に入っていけるという意味ですね。でも私たちが黙ってしまったら天の門は閉じたままです。そういう関係があるということですね。私たちに与えられている力、あるいは資格っていうのはもう凄まじいものだということです。教会が祈りと伝道という鍵を使うときに天の門が開かれ、多くの人が救われます。救われた者は罪が許され、新しく生まれ、聖書を通してキリストを知る者とされたキリストの証人、証人の祈りというものを3つまとめてみました。私たちは証人です。そして証人はこのように祈るならば神様が聞いてくださるということですね。御言葉のために門が開かれるように、パウロは当時のクリスチャンたちにしつこく私のためにふさわしい言葉で福音を伝えることができるように祈ってください、私のためにも祈ってくださいと強烈な願いを手紙で書き送りました。パウロはすごいと私たちは思うんですけど、もし当時のクリスチャンたちがパウロのために祈らなかったら世界宣教はこれほど進んでいなかったと思います。祈りは天の門を開く鍵です。証人の祈り、二つ目は働きの門が開かれるように、神様がその働きの門を開いてくださるんですね、祈るならば。でパウロは最初エルサレムから、当時の小アジア、今のトルコに向けて伝道旅行に出ましたが、途中まで行ったら聖霊がここまでと言って、それ以上前に進むことを許さなかった、禁じたとあるんですね。で引き返してまた時期を見て2回目3回目の伝道旅行に行きましたが、ついにヨーロッパに神様は導かれて、働きの門を開いて、当時の小アジア、そしてヨーロッパに次々と教会が生まれてきました。働きの門が開かれるように、私たちの教会でも、どうしてどのようにして福音を伝えるかということを試行錯誤 いろいろ考えてはいますけれども、決定打のようなものがあったらいいなと思うわけですね。今週6日に見てネットという、新聞の折り込みのようなものに、イースターのトラクトが入りますけれども、それらが用いられるようにぜひ祈ってください。証人の祈り第3は、従う者に聖霊を与えてくださると約束がありますから、私たちお互いに、祈りの手帳もあります。また、5つの祝福の祈りのカードもあります。でその中で兄弟姉妹が聖霊に満たされるように祈り合うということは素晴らしい恵みだと思います。黙っていたら何も起こらないんですよ、本当に。でも祈り始めたら地殻変動が起こるわけです。今世界はコロナウイルスによって大きな変化が生じています。政治家たちもどうしたらいいか悩んでいます。打つ手がもう後手後手になってしまっている。それはある意味しょうがないことなのかもしれませんが、先手を打つことの重要性、インドのオードリー・タンという人はすごい働きをしたことで知られていますが、 IQ180 天才ですね。で私たちは IQ は IQ ですけども、神様から与えられる精霊の知恵あるいは力っていうものがあるので、何かをしましょう。まず祈りましょう。いつもこういうことは繰り返されますが、またかっていうことではなくて、今日必要なクリスチャンが持っているツールとして大胆に用いていきましょう。結論ですが、福音宣教の働きは常に迫害と隣り合わせでした。その中でも聖書は信じる者に信仰の重鎮を与え、神かもうな仏と嘘吹いていた人がイエス様がいなければ生きていけない人に変えられ、神様これは無理ですと最初は断っていた人が祈っていくうちに、神様がそうおっしゃるならば従って実行しようと背中を押されて、それを実行した時に神が共に働いて、閉じられた門を開いて、そして孤独や絶望や苦しみの中にあいでいた人がそこでイエス様と出会うというような働きをするわけですね。最後にローマ8章の31節を読んで終わります。先ほど、これから賛美する賛美の中にも出てくるフレーズですが、ローマ8章の31節では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ペテロは脅してきた大祭司たちに向かって、国会議員たちに向かって、人に従うより神に従うべきですと答えました。それはペテロの勇気というよりは聖霊の力ですね。私たちにも聖霊が与えられていること、そして求めるものに、従うものにさらに満たされることを聖書は約束しています。そのようなキリストの証人として歩ませていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、2週間後に、3週間後に私たちは今年も聖霊降臨日ペンテコステの日を迎えます。弱い弟子たちが、罪深い弟子たちが、出世争いをしていた弟子たちが聖霊を受けた時に作り変えられて、新しい人にされて、迫害や脅しをによってひるむことなく福音を伝えた結果、この日本にも室蘭にも私たちにも福音が届きました。神様はすべての人を、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を伝えようと命じられましたが、 信仰の従順をもってその命令に応答できたならば、もっと多くの人が救われ、そして社会が作り変えられ、一人一人の人生が変えられていったことと思いますが、不従順なものを許してください。神様に従うよりも自分の思いに従い、世の流れに逆らわないで生きる道を選んだことを許してください。この終わりの時代、私たちにも人に従うか神に従うかを迫られる、問われる事態が起ころうとしています。そのような時にどうぞこの御言葉を通して思い起こさせてください。聖霊もそのことの証人だと語られているように、聖霊が常に私たちのうちにおられて語ってくださり、神に従う力を、勇気を与えてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。